ことぶき旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぽちこです。前回のオープニングで魚の耳石を集め始めたがゆえのジレンマみたいなことについて話をしました。それに対して蓋散歩人さんからこんなコメントをいただきました。一パック分すべてのイワシの耳石を取らないと居心地の悪いポチコさん、チリメンジャコはどうされますかといただきました。ありがとうございました。チリメンジャコは全く問題なく食べたい時に買ってパクパク食べてます。さすがにチリメンジャコみたいなちっちゃな魚からは耳石は取れないと思うので全く気になりません。もう少し大きなワカサギのような小さな魚の場合は、たくさん入ったパックの中から2、3尾取り出して耳石を取ってみるだけなので、これも食べたいと思ったら買って食べてます。境界線は頭から丸ごと食べられる魚かどうかなんです。頭を捨ててしまうなら耳石を取っておこうって考えてしまうんです。もったいないなーって思っちゃうわけです。要はケチということです。大きな魚を買った場合、3枚におろすとたくさんのアラが出ます。捨てるのはもったいないなーって思っちゃいます。なので、アラから出汁を取ってリゾットを作ったり、麺類のスープにしています。煮魚を炊くと煮汁が余りますよね。お魚の出汁が出た甘辛い煮汁はとっても美味しいです。少しだったらご飯にかけて食べちゃうし、たくさん余っていたら茹でたそうめんなんかを入れて食べます。寒くなってきました。お鍋が美味しい季節になりましたね。鍋物やおでんのお汁も捨てられません。とにかく物が捨てられない性分なんです。今回は山口北九州の旅の2日目のお話です。時は2025年11月1日土曜日です。この日は日本海側の長門市という町に泊まっていました。朝、漁港まで散歩に出かけました。イカ釣り漁船が並んでます。船の上部には電球がずらりと並んでいて、並行して渡してある紐には開いたイカがずらりと吊り下げられていました。炙って食べたら美味しそうだなーって思いました。今朝上がった魚が見られるのかなと思ってたんですけど、発泡スチロールの箱がたくさん積まれているだけでした。それを男性たちが話をしながら運んでいます。中をチェックする人がいたので、ちょっと覗き見をしてみると、取れたてのイカが綺麗に並んで入ってました。この辺りは、屋根にシャチを乗せた家が多いです。前日、下関からここまで来る間にも、シャチを乗せた家をたくさん見ました。旅行に出かけると、古い家の屋根瓦が気になります。京都だと、お正気様が乗った家が多いです。九州の志布志湾の周辺を走った時は、布袋様が乗った家をよく見かけました。瓦の色も、このあたりは何々色の瓦が多いなーって思うこともあります。瓦に地域性があるのかなって、ちょっと気になりました。私が住む愛知県の南部に位置する高浜市は、昔から瓦産業が盛んで、瓦美術館もあります。週末にちょっとブラブラしてきました。街を歩いていたら、一富士二鷹 三州河原と書かれた大きな看板がありました。この辺りは昔は三州と呼ばれていたので、ここで作られる瓦を三州瓦と呼びます。瓦を作るのに向いた土が取れたことと、海が近いのですぐに船に積んで運ぶことができたので、瓦作りが盛んになったそうです。屋根の端っこなどにつけられる鬼をかたどった瓦も、屋根の上に乗っている飾り物、シャチとか、お正気様とか、そういうのもすべて鬼瓦と呼びます。そして、それらを作る人を鬼師と呼ぶそうです。なんかかっこいいですよね。鬼瓦は、魔除けや火災を防いでくださいね、と願って飾られるそうです。シャチは、海に住むとされるインドの空想の生き物で、よく雨を降らせるので、もし火事になったら雨を降らせて火を消してくださいねという願いが込められています。現在発見されている世界最古の瓦はギリシャの遺跡から出土したもので、紀元前14世紀のものです。日本へは588年に飛鳥寺を建立するために朝鮮半島の百済から伝えられました。そして室町時代から戦国時代にかけてお城がたくさん作られるようになって、瓦も地域ごとに独自の作風が生まれたそうです。その地域性のことが知りたかったんですけど、残念ながらそれ以上詳しいことはわかりませんでした。高浜の街を歩いてみると、さすがに瓦の街だけあって、家やお寺の屋根にはいろんな鬼瓦が載っています。鳩や亀、そして天女様が泳いでいたり、お花もあります。もちろん、鬼や獅子、あとカラス天狗なんかもいました。家紋が入った鬼瓦を乗せているお家も多いです。我が家の屋根は瓦を使っていません。なので鬼瓦を乗せることはできません。マンション住まいの場合でも鬼瓦を乗せられませんよね。でも屋根の上じゃなくても玄関周りに置くだけで悪いものを追い払ってくれるパワーを発揮してくれるそうです。ということで、小さな鬼瓦を買ってきました。早速、小さな鬼瓦が我が家を守ってくれています。話がいきなり脱線しました。山口旅行の話に戻ります。ホテルを出て、まず向かった先は、マーラー観音堂です。長門市から南へ20キロほど行ったところにあります。ナビに行き方を聞いたら、選択肢が3つ出てきて、その中で一番最短距離の道を選んだんですけど、それは山越えの道で、前から来たらすれ違えないよっていうような山道をぐるぐる進むことになりました。観音堂に着きました。お参りしていた女性が一人いただけで、山の中の静かな場所にある観音堂でした。駐車場にある大きな看板には、俵山温泉、マーラー観音、日本一、ここと書かれています。何が日本一なのかよくわかりません。ただ、ちょっと変わった観音堂であることには違いありません。小さなお堂の周りには、男性器をかたどったものが、キノコのようにニョキニョキと立ってます。そして、お堂の中には、高さ20センチほどの陶器でできた白い男性器が、ずらりとぎっしり並んでいます。子宝に恵まれますようにとか、元気な赤ちゃんが生まれますようにと願いが書かれています。絵馬みたいなもののようです。 このお堂の言われが書かれていました。戦国時代、この辺りで勢力を誇っていた大内義隆は、家臣の末春隆の謀反にあって自害します。末息子の勘寿丸は女装させて山の中にかくまわれていたんですけど、その翌年に捕らえられて、この観音堂がある場所で殺されたそうです。その時、男性だったという証拠に男性器を切り取られて持ち去られたそうです。里の人たちはこれを憐れんで、ここにお社を建てたそうです。そしていつからか、子宝に恵まれるよう願掛けする人で賑わうようになったということが書かれていました。男性器をシンボルとしたお寺は愛知県にもあります。田方神社というお寺で、子孫繁栄を願うお祭りの時には、男性器の形をしたみこしが担がれます。そして近くの和菓子屋さんには、そのみこしをかたどったもなかも売られています。海外でも、ブータンでは悪霊を払い、繁栄のシンボルとされていて、家の壁に男性器の絵が描かれていたりします。かなりカラフルで、すごく大きく描かれていて、村によっては、それがあっちの家にもこっちの家にも描かれているので、最初は目のやり場に困ったんですけど、しばらくすると慣れました。不快に思う人や、面白おかしく茶化す人もいると思うんですけど、文化なので尊重したいですし、大事に守り続けてほしいなって思います。観音堂の近くの田原山温泉に寄りました。こじんまりとした山あいの湯治場という感じです。町の端っこに神社がありました。何気に狛犬の股の奥を覗いてみると、なんと男性器がついていました。もう片方の狛犬にはついていません。つがいの狛犬です。宮古島にいた時、男性器のついた狛犬に出会ったことがあるんですけど、ここ山口県にもありました。あまり覗く人がいないので、知られていないだけで案外ついているものなのかもしれないなって思いました。あれから気になって神社に行くと狛犬の股の奥をちょっと覗いてしまいます。この日は別の場所でもう一対つがいの狛犬を見つけました。この温泉街の名物は三猿まんじゅうというカステラまんじゅうと福猿もなかです。どちらも二口サイズの小さなもので、おまんじゅうは1個50円です。一つずつ買いました。足湯に浸かりながら食べようと思って包みを開くと、それぞれ見ざる聞かざるのポーズをしていました。しまった！言わざるがありません。形は3つあったんです。でも私はまあいいやと思ったんですけど、夫はいやダメだ、3つ揃えないとって言い張ります。仕方がないので足を拭いてまたお店へ向かいました。今度は3ポーズ3つ揃えて買ってきました。夫は嬉しそうに3つ並べて写真を撮っていました。もう一度買いに行った時にショーウィンドウにマーラー観音堂に並んでいた願掛け用の男性器の置物が置かれているのに気づきました。訪ねてみると、売っているのはこのお店だけで、皆さんここで買って願い事を書き込んでマーラー観音に納めてくるんですよということでした。また観音堂に納めなくて家に持ち帰って飾ってもいいそうです。次は 俵山温泉から北東へ10キロ、長門湯本温泉に行きました。まずはお昼ご飯に瓦そばを食べました。熱々に熱した瓦の上に茶そばがこんもり乗って、その上に甘辛味のお肉と錦糸卵、薬味が乗っています。それをつけ麺風にお出汁をつけながら食べます。上の方の麺はふわふわで、そして下の方の瓦に接している部分はカリカリです。2種類の食感が楽しめます。すっごく美味しかったです。西南戦争の際、薩摩の兵士たちが野戦の合間に瓦を用いて肉や野草を食したという言い伝えから、昭和中期に山口県の下関にて発案されたそうです。今では家庭でもホットプレートなどを使って食べられているそうです。食後は夫は温泉に浸かりに行きました。私は街をブラブラしてから足湯を楽しみました。さっきの俵山温泉もここもお湯はぬるめです。ぬるいのでいつまでも使っていられます。そして卵まんじゅうという名前のもなかを買いました。まんじゅうと名乗っているんですけど、もなかです。卵型をしていて、割ると中に白あんが入っていて、中心には黄色いあんが入ってます。まるでゆで卵です。温泉でゆでた卵をイメージしているのかなと思いました。とにかく面白いし、美味しいもなかでした。この後は南下して別府弁天池というとっても美しいエメラルドグリーンに輝く池に寄りました。神社の中にある池で、そこから湧き水が湧いています。とっても神秘的です。光や水のミネラル分が影響していると考えられているそうなんですけど、解明はされていないそうです。でも個人的には解明してほしくないなーって思いました。理由が分かってしまうと神秘性が薄れてしまうような気がします。さらに南下して瀬戸内海沿いの宇部市に入りました。この日はここで泊まります。ここでもモナカを買いました。アサリモナカというアサリの形をしたアサリよりはちょっと大きい、ハマグリくらいの大きさのモナカです。ショーウィンドウには、雑誌のアンアン11月号の全国47都道府県モナカ選手権、山口県代表として紹介されました、とポップが貼られていました。そんな特集記事が作られているとは、モナカブーム来てるんですかね?もっともっと盛り上がってほしいと思います。記事の内容が知りたかったんですけど、雑誌はもう売られていないし、検索しても断片的なことしかわからなくて、ちょっと残念です。さて、このアサリモナカ、個包装にはなっていなくて、一つずつ裸のままで、短冊に商品名が黒色で書かれたものと緑色で書かれたもので、キュッと鉢巻きされているだけでした。黒色と緑色を2つずつ買ってきました。当然、黒と緑、違うあんこが入っていると思いますよね。それが食べてみると、なんと両方とも粒あんでした。粒あんは美味しかったので、文句はないんですけど、普通違う色の包みだったら違う中身を期待しますよね。そしてこの店には、時はレモンという丸い形のモナカもありました。こちらは一つずつ個包装になってました。宇部市にある時は湖は 東洋のレマンコと呼ばれているそうです。レマンコを見に行きたかったんですけど、残念ながら時間がなくて、このモナカを食べるだけになりました。このモナカ、大福のようなものをモナカ種で挟んだもので、ちょっと変わっていて、これもまた美味しかったです。ちなみに宇部市のマンホールは、この東洋のレマンコを泳ぐ白鳥が描かれています。駅の近くに本屋さんがありました。本屋さんはビルの1階で、ちょっと暗めな感じです。2階にはバレエスタジオが入っていて、ちょうどこれからレッスンを受ける子供たちで賑やかでした。本を買ってカバーをつけてもらいました。ここで随分と長く本屋さんを営んでいるであろう女性店主さんが、あっという間にピシッとカバーをかけて輪ゴムをかけて渡してくれました。おー、お見事っていう感じでした。この日の夜は、夫の学生時代の友人夫婦に会って、食事をご馳走になりました。若い頃は私も何度かお会いしたことがあったんですけど、それぞれ家庭ができたり、仕事が忙しくなったりして、年賀状だけのやり取りになっていました。で、20年以上会ってませんでした。夫は、お互いにわかるだろうか、自分を見つけてもらえるだろうかってちょっと不安そうでした。でも、お互いにちょっと丸く膨らんではいたものの、昔のまんまでした。とても楽しい夜を過ごしました。エンディングです。X にハッシュタグ、ことぶき旅をつけてポストしていただいたものを紹介したいと思います。トリフィドさんからです。第113回の白醤油の醸造所を見学するに関してです。お醤油屋さんの工場見学の話、面白かったです。絞る前の原料ひたひたのお醤油見てみたいです。うちもお醤油が複数種類あるのですが、最近メイン醤油を実家で使っていた銘柄に戻し、富山から1リットルボトルを抱えて茨城に戻ってきましたといただきました。ありがとうございました。お醤油のボトルの写真も添付してくださったので拝見したんですけど、なんか歴史がありそうなお醤油屋さんですね。富山のお魚にはやっぱりこれなんでしょうかね。さっき話した旅行で、山口県の長門市のスーパーでお醤油を買ってきました。二つのお醤油屋さんのものを買いました。両方とも刺身醤油です。スーパーのお醤油コーナーには、刺身醤油の割合が多くて、きっとお刺身を食べる機会が多いんだろうなーって思いました。そして一つは、卓上用のメーカー名が印刷されたガラス瓶でした。久しぶりに卓上醤油を見つけて小躍りしてしまいました。お醤油瓶コレクションがまた一つ増えました。味は甘めではあるんですけど、九州ほどは甘くなくて、旨味が濃い感じがしました。旅先で醤油を買ってくると、地方によって味が違うなーって本当に実感します。トリフィドさんの実家のお醤油もどんなお味なのか気になります。番組の感想などどんなことでもいいのでお気軽にお寄せください。メールアドレスはことぶき旅@gmail.com。X ではハッシュタグことぶき旅、ことぶきはカタカナ、旅は漢字をつけてポストしてください。お待ちしています。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ポチコでした。さようなら。
Thank you.